今朝起きてからもう何回スマホを手に取りましたか？ちょっと調べ物をするつもりが気づいたら SNS を、ああもう1時間見てたなんて経験きっとあなたにもありますよね。で、多くの人はこれを自分の意志が弱いせいだってつい自分を責めてしまいがちなんですけど、でも今日深掘りしていく資料によるとですね、実はそれあなたのせいじゃないかもしれないんです。
そうなんです。問題は意志の強さではなくて、もっとこう根深いところ、つまり私たちの脳の設計図そのものにあると指摘されているんですね。今回は世界的ベストセラーになったアンデシュ・ハンセン氏のスマホ脳を解説した記事群をもとにですね、なぜ私たちがこれほどデジタルデバイスに引きつけられるのか、その生物学的な理由を一緒に解き明かしていければなと。
脳の設計図が問題だなんて、なんだか壮大な話になってきましたね。
ええ。でもこの仕組みを理解することが、テクノロジーに振り回されるんじゃなくて自分の脳の主人になるための、第一歩なんです。今日はそのヒントをあなたと一緒に見つけていきたいと思います。
なるほど。では早速その時代遅れの設計図とやらを紐解いていきましょうか。資料が最初に提示する事実、これがもうかなり衝撃的なんですよね。私たち人類の脳はこの1万年間ほとんど進化していない。つまり最新のスマホを操っている私たちの脳の OS は未だにサバンナ仕様のままだと。
まさにその言葉が今日のキーワードです。サバンナ仕様。これは私たちの祖先が狩猟採集生活を送っていた、生存が非常に困難だった環境で生き延びるために最適化された脳だっていうことなんです。具体的にはですね、大きく3つの特徴がプログラムされています。
3つの特徴ですか？ほう。
はい。1つは猛獣や敵の部族から身を守るための非常に敏感な危機察知能力。
ああ、なるほど。些細な物音とかにすぐ反応する能力ですね。
ええ。で、2つ目は食料、つまりカロリーを必死にさらすための尽きることのない探求心。
探求心。
そして3つ目はやっぱり一人では生きられないので集団で生き延びるための社会的なつながりへの強い欲求です。
危機察知、探求心、社会性、いやーどれも生きるか死ぬかの環境では必須のスキルですね。僕が静かな部屋で仕事中にスマホの通知音にビクッとしてしまうのも、もしかしてこの危機察知能力の名残だったりするんでしょうか？
その通りです。素晴らしい洞察ですね。そしてここからが現代における問題の根源なんですけども、このサバイバルに特化した脳というハードウェアが情報が爆発的にあふれる現代のデジタル社会という全く想定外のソフトウェアに放り込まれてしまった。
ああ。
この壮大なミスマッチこそが私たちが今感じている様々な不調の根本原因だと資料は指摘しています。
なるほど。テクノロジーの進化のスピードに私たちの生物学的なアップデートが全く追いついていないと。
そういうことなんです。
いや面白いですね。自分の脳が時代遅れの OS で動いてるって考えるといろいろなことが腑に落ちます。じゃあその古い OS が具体的にどうやって最新のスマホにハッキングされてしまうんでしょうか？僕らが無意識に SNS のフィードを延々とスクロールしちゃうのもそのミスマッチが原因なんですか？
まさしく。その答えの鍵を握るのがドーパミンという脳内物質です。サバンナの時代、新しい情報というのは文字通り生存のチャンスに直結していました。
はいはい。
あっちのミムシの新しい木の実があるかもしれないとか、ライオンの足跡を見つけたとか、そういった情報は食料確保や危険回避に不可欠だったわけです。
なるほど。新しい情報を求めること自体が生存戦略だったんですね。
ええ。だから脳は新しい情報に触れるともっと探せ、もっと知れと私たちを駆り立てるように、ご褒美として快楽物質であるドーパミンを放出する仕組みを進化させたんです。
ほう。
問題は脳は情報の質を区別できないことなんです。ゴシップニュースも友人のランチの写真も脳にとっては新しい木の実と同じくらい刺激的な新しい情報として処理されてしまう。
それは厄介ですね。でもそれだけだとただの好奇心で終わりそうですけど、なぜやめられないというその依存状態にまで陥ってしまうんでしょうか？
ここで重要になるのが不確実性という要素です。
不確実性？
ええ。資料が引用する研究によると、人間は 100% 確実に報酬がもらえる時よりももらえるかもらえないかわからないっていう不確実な状況で最もドーパミンが放出されることが分かっています。
それギャンブルと全く同じ理屈じゃないですか。 当たるか外れるかわからないからあれほど夢中になる。
ご名答です。資料ではこれをまさにスロットマシンの仕組みに例えています。考えてみてください。スマホの通知音が鳴る。これは上司からの緊急連絡かもしれないし、どうでもいいゲームの広告かもしれない、
うんうん、
SNS のアプリを開く。これはたくさんのいいねがついているかもしれないし、全くついていないかもしれない。
ああ、なるほど。
このかもしれないという期待感が私たちの脳のドーパミンシステムを強烈に刺激してレバーを引かせるんです。
なるほど。僕らが無意識に画面をスワイプしているのは、脳が本能的に次の当たりを求めてスロットマシンのレバーを引き続けているのと全く同じだったんですね。そう考えると私たちのスマホはポケットに入る最新鋭のスロットマシンそのものじゃないですか。
そういうことです。しかも24時間営業で常に私たちの隣にある。その行為自体が脳にとっては生存をかけた探索行動と誤認されているわけですね。
ただこの問題は単なる時間の浪費とか依存だけじゃないですよね。むしろ使った後に残る何とも言えない不安感とかストレスの方が問題な気がします。資料によると特に先進国では若者のうつ症状とか睡眠障害が爆発的に増えていると。その原因を見えないライオンという非常に印象的な言葉で説明していますね。
はい、これもサバナの脳の仕組みを理解するとよくわかります。サバナでの本来のストレスとは、例えばライオンに襲われるといった直接的な生命の危機でした。その時私たちの身体は闘争家モードに入って、ストレスホルモンであるコルチゾールを大量に分泌します。心拍数を上げて全身の筋肉に血液を送って、文字通り戦うか逃げるかの準備をさせるための緊急システムです。
生き延びるためには不可欠な反応ですね。でもメールがライオンと一緒というのは少し大げさな気もしますが。
そう感じますよね。しかし私たちの脳の警報システムは残念ながらそれほど賢くないんです。現代社会には本物のライオンはありませんが、脳は上司からの不快なメールとか SNS での批判的なコメント、迫り来る締め切りへの焦りといった心理的なストレスをですね、ライオンと同等の生命の危機だと誤認してしまう。
確かにいらなメールを受け取った後って心臓がドキドキして一日中そのことが頭から離れなかったりします。そう考えると身体の反応はライオンに遭遇した時と同じなのかもしれないですね。
ええ、その結果私たちの身体は常に戦闘態勢、つまり慢性的なストレス状態に置かれてしまいます。本来は危機が去れば収まるはずのコルチゾールが過剰に、そして長時間分泌され続ける。
ああ。
これが脳の記憶を司る海馬などの神経細胞を傷つけ、記憶力の低下やうつ病の一因になっているというのがこの見えないライオンのメカニズムです。
本来は一過性であるべき緊急システムが常時オンになっている状態ということですか？
ええ、まさに。
常にライオンから逃げ回っているような状態が心身をすり減らしているわけですか。そしてもう一つ非常に現代的な問題があります。SNS でたくさんの人とつながっているはずなのになぜか孤独を感じる。この矛盾について資料はどう分析しているんでしょうか？
これもまたサバンナの脳に起因します。私たちの祖先にとって数十人からなる小さな集団から孤立することっていうのは食料や安全を失うことを意味して、それはすなわち死を意味しました。
はい。
だからこそ脳は他人の動向、つまり噂話や評判などを過剰に気にするように設計されているんです。
誰が敵で誰が味方か、集団内での自分の立ち位置はどうかを知ることは極めて重要なサバイバルスキルだったんですね。
他人の目を気にするのは生き残るための本能だった。
ええ。
しかし現代の SNS はこの仕組みを暴走させます。資料が指摘する問題点は大きく2つ。1つは比較対象の肥大化です。
比較対象の肥大化。
はい。かつてはせいぜい数十人の村社会での比較でした。それが今や世界中の何万人何十万人もの人々が投稿する人生で最も輝いているキラキラした瞬間の切り抜きと自分の平凡な日常を比較してしまう。これは脳にとってあまりにも過酷な状況です。
確かに。自分の火曜日の朝の通勤風景と誰かのバリ島でのバカンス写真を比べるようなものですからね。勝てるわけがない。
もう一つはデジタルな孤独です。画面越しのいいねやコメントのやり取りは私たちの脳が本能的に求める本物の社会的接触の代わりにはならないんです。
ああ。
声のトーンや表情、物理的な趣といった非言語的な情報が決定的に欠けているからです。
いわば社会的なつながりという栄養素のカロリーゼロ食品のようなものです。
カロリーゼロ食品ですか。お腹は膨れるかもしれないけど栄養にはならないと。
その通りです。だから脳は満足せず、もっともっとと求めてしまう。資料でも SNS を熱心に使う人ほど孤独感を感じやすいという研究結果が紹介されています。他人の幸福な断片を大量に浴び続けることで、自分だけが損をしている、自分は劣っているという感覚がかえって強まってしまうんです。
つながればつながるほど孤独になるという本当に皮肉な構造ですね。さて、この資料を読んでいて、これらすべての理屈が腑に落ちた上でなお背筋が寒くなるようなエピソードがありました。それはこのテクノロジーを開発した本人たちの行動についてです。
ああ、スティーブ・ジョブズとビル・ゲイツの話ですね。これは象徴的です。
ええ、iPhone や iPad を世に送り出したスティーブ・ジョブズは、自分の子供の iPad 使用を厳しく制限していた。そしてマイクロソフトのビル・ゲイツは、自分の子供に14歳になるまでスマホを持たせなかった。これって一体どういうことなんでしょうか。作った本人が一番使わせたくなかったということですか。
この事実はですね、彼らが自ら生み出した製品が持つ強力な依存性や脳に与える影響を、他の誰よりも深く、そして正確に理解していたことを物語っています。
ほう。
彼らは先ほど私たちが話してきたドーパミンの仕組みや人間の注意力をいかに奪うかを文字通り知り尽くしていた。だからこそ最も守るべき存在である我が子をその影響から意図的に遠ざけようとしたわけです。
資料の表現がまた痛烈なんですよね。テクノロジー界の麻薬の売り人は自分の商品を子供には与えない。これは強烈な一文です。
ええ。自分たちの作ったものがいかに人間の脳の弱点を巧みについてくるかを、開発者自身が一番よく知っていたということの何よりの証でしょう。
なんだか巨大な社会実験に参加させられているような気分になってきました。これらすべてを踏まえて、私たちはどうすればいいんでしょうか。サバンナ仕様の脳と世界最高のエンジニアたちが作ったデバイスを相手に、勝ち目はあるんでしょうか。
もちろん、スマホを捨てて森で暮らすというわけにはいきませんからね。重要なのは、意志の力で戦おうとするのではなくて、現代社会に適応しきれていない私たちの脳を賢く、そして意識的に守ってあげることです。資料が提案する具体的な処方箋は大きく3つあります。
処方箋いいですね。ぜひ教えてください。
まず1つ目、そして最強の解決策とされているのが運動をすることです。
運動ですか。意外なようで、でも根本的な感じがしますね。なぜ運動がそんなに効くんですか。脳を鍛えるのになぜ身体を動かす必要があるんでしょう。
これもサバンナの脳で考えると分かりやすいです。祖先にとって高い集中力が必要な場面というのは、イコール狩りや敵からの逃走の場面でした。
ああ、なるほど。
つまり身体を動かしている時です。そのため私たちの脳は、心拍数を上げる運動をすると今こそ集中すべき時だと判断して、集中力を高める神経伝達物質を分泌するようプログラムされているんです。
ほう。
いわば運動が脳の集中モードのスイッチになるわけです。
なるほど。身体を動かすことで脳を良い意味で騙して集中状態に持っていくと。
その通りです。散歩やランニングはどんなサプリメントよりも効果的なメンタル改善法だと資料は断言しています。2つ目の処方箋はデジタルデトックスのルールを作ること。ここで重要なのは、スマホはそばにあるだけで私たちの集中力を奪うという事実です。
ああ、それすごくわかります。
視界に入っていなくても脳のワーキングメモリの一部が、通知が来るかもしれないと無意識に監視してしまうんです。
机の上に裏返しておいておくだけでも、気になって仕事に手がつかない時がありますもんね。
ですから集中したい時はスマホを別室に置く、寝室には持ち込まず代わりに昔ながらの目覚まし時計を買う、そしてあらゆるアプリの通知を本当に必要なもの以外は全てオフにする。意志の力に頼るのではなく、こうした物理的な距離を作り環境を整えることが非常に効果的です。
僕も最近寝室にスマホを持ち込まないようにして目覚まし時計を買ったんですよ。最初の数日は不安でしたけど、今では朝の目覚めが全然違うことに気づいて、最初に触るのがスマホじゃないだけでこんなに頭がすっきりするのかと驚きました。
素晴らしい実践ですね。そして3つ目が睡眠を死守することです。 睡眠は日中の活動で脳にたまったアミロイド β などの老廃物を洗い流す唯一の時間なんです。
はい。
この掃除が不十分だと脳のパフォーマンスは著しく低下します。特にスマホ画面などから発せられるブルーライトは睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を阻害することが科学的に証明されています。
寝る前にスマホを見ると眠れなくなるというのは気のせいではなかったんですね。
ええ、最低でも寝る1時間前には全てのスクリーンを見るのをやめることが脳の健康のために強く推奨されています。運動、物理的な距離、そして睡眠、どれも基本的なことのようですが、脳の仕組みから考えると全て2にかなっているんです。
さて、今回の分析をまとめてみると、重要なメッセージはテクノロジーを憎むことではなく、私たち人間という生物の設計図を正しく理解することだと言えそうですね。
まさにおっしゃる通りです。それを理解して初めて、私たちはテクノロジーの奴隷ではなく、主人になることができるんです。私たちのサバンナの要は、新しい情報、社会的なつながり、そして脅威に対して、生存本能から過剰に反応してしまう。
はい。
この特性をまずあなたが理解する。その上で、運動、物理的な距離、睡眠といった意図的な行動によって、脳のバランスを取り戻していく。これが、このデジタル時代を賢く生き抜くための鍵になります。
私たちの脳は、数万年前のサバンナを生き抜くために研ぎ澄まされた奇跡のバイオコンピューター。でも、その高性能な脳を、ここ十数年で現れた板状のデバイスごときにハッキングさせておくのは、あまりにももったいないということですね。
ええ。その主導権をあなた自身の手に取り戻すための知識です。
それでは最後に、この話を聞いてくださっているあなたに一つ思考を促す問いを投げかけたいと思います。
資料にはスティーブ・ジョブズが我が子をテクノロジーから守った話がありました。もしあなたがこのデジタル時代を生き抜くための自分の脳の取扱い説明書を作るとしたら、その最初に書き込むルール1はどんなものにしますか？